ふるさと富山の人物物語。富山にはさまざまな分野で輝かしい業績を残した先人、郷土を発展させた先人が数多くいます。直面する課題をどのように乗り越えたのか、挑戦、努力するその姿は現代の私たちにも何かを感じさせてくれるのではないでしょうか。ふるさと富山の人物物語。このコーナーでは郷土の先人54人の夢、志、挑戦を記した県教育委員会発行ふるさと富山の人物物語から紹介します。お相手は山崎ひかりです。今日の人物のキーワードはアドレナリンを発見。高岡にアルミ産業を提案。アメリカに桜を寄贈。科学技術と産業を結びつけた高峰常吉を紹介します。常吉は射水郡高岡町で代々続く町医者の長男として生まれました。父が加賀藩の洋式軍隊養成学校総遊館の技術者として勤務することになったため、1歳で金沢へ移り住みました。8歳で加賀藩の藩校明林堂に入学し、その後長崎や大阪などで英語や医学などを学びました。常吉は京都や大阪の医学校で科学の実験や分析を勉強するうち、科学の道に進むことを決意します。1879年に工部大学校、現在の東京大学工学部応用科学科を一番の成績で卒業しました。1880年から3年間のイギリス留学の後、常吉は国の役人となり、アメリカで化学肥料の製造法を研究しました。帰国後、日本初の化学肥料会社である東京人造肥料会社、今の日産化学工業を設立しました。またこの頃常吉は麦芽を使わずにウイスキーを作る方法を考え出しました。麹を使って作るこの方法は高峰式元麹改良法と呼ばれています。この方法でウイスキーを作ろうというアメリカの酒造会社が現れたため、常吉は再びアメリカへ渡って会社を作り、技術者から尊敬されました。常吉はその後も地道な研究を続け、タカジアスターゼという食べ物を消化する酵素の発見と副腎髄質ホルモンのアドレナリンを取り出すことに成功しました。この副腎髄質ホルモンですが、副腎は哺乳類などにある器官で腎臓の隣にあり、いろいろなホルモンを出します。副腎髄質ホルモンは炎症を抑えるなど、広い範囲で身体機能の調節を助けます。麹カビの研究の延長線上で発見されたこのタカジアスターゼは、アメリカの医薬品会社が商品として売り出しました。常吉はアメリカの医薬品会社が日本で販売することを認めず、1899年に設立された会社に日本国内で独占して販売する権利を取らせ、常吉が初代社長についています。アドレナリンの抽出は タカジアスターゼの発見以上に高く評価されました。アドレナリンは出血を止める効果的な薬として使われ、外科手術で命が救われる確率が一気に高まったのです。常吉は1918年5月の地元の新聞に、富山県における軽銀アルミニウム工業についてと題した論文を発表しました。その中でアルミが鉄の3分の1の軽さであること、腐りにくく熱を伝える効率が高いことや、他の金属と混ぜて合金を作ることができることなどの特性を説明した上で、水力発電を行い伏木高岡へ電気を送れば、アルミ工業を中心とした大工業地帯として発展するだろうと述べています。常吉は1919年黒部川で本格的な電源開発を始めるために東洋アルミナム株式会社を設立しています。高岡ではその後、竹平正太郎が1960年51歳で設立したアルミ建材メーカーの三協アルミニウム工業など、多くのアルミ会社が成長を遂げました。伏木富山港の臨港工業地帯には、富山の豊かな水と水力発電を利用したアルミ製錬とアルミに関連した産業が発達することとなったのです。研究成果を事業に結びつけ、必ず特許を取った常吉の個人遺産は、当時のお金の3000ドル、現在の円にするとおよそ6兆円に相当します。ところで常吉はアメリカ人女性のキャロラインと結婚し、アメリカに永住しました。国際人であった常吉は日米の親善にも力を尽くしました。ワシントン DC のポトマック川沿いやニューヨーク市のクレアモント公園に桜の木を寄贈したことで知られています。常吉は日米の架け橋にもなったのです。それでは最後に、常吉が夢や志を叶えたポイントを見ていきます。興味のあることを学ぶ、学んだことを人の役に立てる、国際的な視野を持つです。今日は科学技術と産業を結びつけた高峰常吉を紹介しました。この時間は県教育委員会発行、ふるさと富山の人物物語から紹介しました。富山シティ FM のホームページでは番組バックナンバーをお楽しみいただけます。ぜひアクセスしてください。この時間のお相手は山崎ひかりでした。